藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢地名の会の皆さんに登場していただきます。1週目の今日は吉沢会長に登場していただきます。吉沢会長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。吉沢と言います。今月よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。会長を今吉沢さんが務められているこの藤沢地名の会、どういった会なのか、まず会のご紹介からお願いいたします。
それでは藤沢地名の会の紹介を先にさせていただきます。実は今年でちょうど35年目になるわけですが、もともと市が日本地名研究所というところに頼んで藤沢の地名の調査をしました。その時に多くの市民が参加していただいているんですが、終わって有志の人がこの会を作りました。今170名ぐらいの人が会になっております。調査の結果がですね、藤沢の地名という本になり、我々の手引きとなっています。地名を通して郷土を知ろうということで、一般の方々にも参加を呼びかけ、講演会や映画会、そして市内を約5年ほどで一巡する地名探訪を行い、村岡何度も一緒に歩くわけです。また会員向けには県内を歩く会や古文書知識林読会などの勉強会もやっています。研究会ではなく役員に専門家は一人もいないですし、名前の割には親しみやすい会と言われておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。吉沢会長から藤沢地名の会についてご紹介していただきました。いろんな活動をされているといったところをご紹介していただき、会員が170名ということで結構大きな会になっているわけなんですが、会長はこの地名の会に入って今どれぐらい会長自身は立っていらっしゃるんですか？
地名の会ではもう20年近いですね。
ね、この長い間、ね、皆さんと一緒にこの地域を巡りながら、ね、楽しんでいるわけなんですが、そういった会長からですね、発表していただきたいのが、今月どの地域、皆さんに教えていただけますか？
今回はですね、村岡の地域をちょっとお話しさせていただければと思ってメンバーを揃えておりますけれども。
ありがとうございます。藤沢市内いろんな地域ありますけれども、今月は村岡ということでピックアップしてご紹介していただいてまいります。じゃあ会長、まずこの村岡の地名の由来などからご紹介いただけますか？
はい、まず地名の由来、地名の会ですし、そういうところから入らせていただきますが、はい、我が住む村という本があります。村岡という地名は重なり合う丘の群れから成り立っている、この村の地勢をよく表していると思いますとありまして、村岡に住んでいた山川菊江が戦争中ですねに書いた文です。地名の由来としてよく引用されているところです。昭和11年に村岡に来てうずら園を開きました。ご主人とともに社会主義者で言論統制もあり、生活のため卵を売っていたわけです。三越なんかに持ってってたみたいですね。執筆もその中で古老をこまめに訪ね歩き、当時の様子を聞いたままの言葉で記録した立派な村岡の民族史となっています。戦後片山内閣の時に労働省の婦人少年局の初代局長になっておりまして、片山さんは藤沢市の名誉市民の第1号の方ですよね。2人とも藤沢にいらっしゃったわけで。ところで村岡が開いたのは村岡五郎平の吉文であると言われます。桓武平氏の一族で、平安時代の中頃、平の将門の乱の平定に功績を挙げ、関東八平氏の祖とされていますが、実は藤沢以外にですね、埼玉県の熊谷と茨城県の下妻という2つのところで、いずれも村岡というところに住んでたことがあると言われています。この村々は今でもあるんですけれども、もしそのうちのどこかで村岡五郎という名前がついたとすれば、他の村岡は人の名前が地名になった珍しいケースかもしれません。面白いことと言えます。大体地名が先にあり、人名がその地名を使って後につけるというのが普通なんですけども、逆のケースは面白いなと思 けです。
ありがとうございます。こうやって改めて聞いてみると地名の由来もなかなか面白いなと思いますよね。地元のことなのでぜひ皆さん今月はですねたっぷりと村岡について学んでいただきたいと思います。さあ会長続いて村岡の発展歩みについてもご紹介いただけますでしょうか。
それでは村岡の歩み大雑把な歴史になりますけどもちょっとお話をさせていただきます。重なり合う丘の群れのような表現ができる村藤沢ではここだけです。村岡だけです。地形的には村岡ははるか多摩丘陵の南端とされ今から約13万年前の温暖期の海浸の後陸地化したところで、まあ、古いだけの分があって山が削られ谷戸が深く入り込んでおります。藤沢の大部分は新しい砂丘地帯と相模の大地の平坦ですね。そういったところで村岡だけがこういう谷戸の入り込んだようなところということになります。また片瀬丘陵は三浦半島の西端とされその基盤は約350万年前の池後層、村岡は少し新しく約200万年前の蘭王層といわれいずれも鎌倉石の産地でした。
やっぱり知れば知るほど、ね、いろんなやっぱ歴史を経て今の姿になってきているんだなといったことがですねこう分かってくるんですけれども、会長この村岡って遺跡っていうのはあるんでしょうか。
村岡には約1万2000年前からの、まあ、遺跡があります。また川名の丘陵には奈良時代までの横穴墳墓の跡がたくさんあって有名になっております。旧石器時代の遺跡はないんですけども縄文時代の早々期一番初めの頃の人石からずっと、まあ、村岡で発見されているわけですね。それでは村岡の歴史が、まあ、始まる平安時代から中世について申し上げたいんですけど、村岡は武士の活躍の舞台となりましたが話が長いもんですかこれは申し訳ないですけども次回にですね話させていただきますのでよろしくお願いします。村岡の地名は鎌倉時代初期に村岡号とあるのが古い記録です。江戸時代には綿内、高谷、小塚、弥勒寺、宮前これらは今でもある村ですがに分かれ村岡号五ヶ村と呼ばれました。幕末には黒船に備え彦根藩、熊本藩、桜藩など大名の預け地となり人足の負担などに苦労しました。今の村岡地区は江戸時代の初めから最後まで160戸ほどの戸数であまり人数の変化はありません。明治22年に五ヶ村と唐沢、川名が合併し鎌倉郡村岡村が生まれました。高谷、小塚、弥勒寺は東も西も尾根に挟まれ畑に行くのにも山を越え明治20年に東海道が開通しているんですけどもこれも尾根筋を分断して通されています。川名は柏川の南にありますが今村岡で一番自然の残っているところが川名の清水宿です。藤沢三大宿の一つになっています。前回オリンピック用に計画された今川名まで開通している県道312号線の予定地のために市電が残されたところとされています。柏川の昔は暴れ川で川沿いに広がる氾濫地帯を高地、耕す地または川の内と書きますが前郷地、後ろ郷地など五ヶ村の主要な畑とされました。この畑に行くのに山を越えて行く必要があったというわけです。大正時代の前期にやっと河川の改修がされて川筋が安定しました。暴れ川がある程度治ったということであります。昭和16年、藤沢市と合併し、当時の人口は約2000人ほどでした。昭和34年から始まった村岡の開発は平成30年、唐沢の完了でほぼ一段落しました。また柏川流域は工場用地となり昭和36年神戸製鋼38年には武田薬品工業などが 操業を開始しています。人口は今市と合併以来約14倍の3万1000人です。その間の藤沢市同地区の人口増加はその半分程度ということです。まだ当時の藤沢市は睦沢なんかを含めて北の方がなくて今の南半分だけだったわけですけれども、重なり合う他の群れは全く様子を変え、市内で最も地形が変わったところと言えます。村岡という地名がそういう重なり合う丘の群れということなんですけども、この名前はこれからは昔の姿を表す名前に変わっていくのかもしれないと思いますと、貴重な名前だと思います。
そうですね、だんだんこう時代がこちらに近づいてくるにつれて、あ、聞いたことがあるなとか、あ、今の予想にちょっと近くなってきたななんていうのをですね、会長のお話を今聞きながらずっとこう想像してたわけなんですけれども、そのようなこう歩みを歩んできた村岡について、今月はですねたっぷりとお話を皆さんにですね伺っていきますので、皆さん今月は村岡についてでもっともっと身近に感じていただける、そんな1ヶ月になると思います。じゃあ吉澤会長にはまだまだ今月何回か登場していただきますので、よろしくお願いいたします。今日は村岡地区の由来についてご紹介していただきました。吉澤会長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。